時刻は午後9時を回りました。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティの森さやかです。本日369回目となります、森さやかの Life is the Journey。 この番組では毎回さまざまな分野で活躍されている方をお迎えし、人生を振り返っていただきます。前回は株式会社松屋上席執行役員河合明子さんにご出演いただきました。松屋に入社し40年、一生仕事を続けていたい、その思いを持ちながら営業一筋で歩んだ道、30代、出産や子育てとライフステージの変化にキャリアの停滞を感じながらも40代でフルタイムに復帰、さまざまな困難を乗り越え、社内初の女性取締役、そして松屋銀座本店長を歴任、現在社外の女性たちの活躍も後押ししている河合さん、チャレンジ上等というメッセージをいただきました。今回も素敵なゲストをお迎えし、お話を伺っていきたいと思います。この番組は人と技術の力で驚きあふれる世界を、株式会社ワンワールドの提供でお送りします。さあ、それでは本日のゲストをご紹介いたしましょう。株式会社トラント代表取締役小川直子さんです。小川さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて小川さん、現在どのようなご事業を展開されていらっしゃるのか、ぜひご紹介をお願いいたします。
はい、IT 分野のシステム開発と女性に特化した DX 人材のキャリアスクールをやっております。
女性に特化した、この DX 人材ですね、はい、このスクールということなんですが、はい、具体的にはですね、どういったものをこう教えていくものなんでしょうか。
はい、基本的には e ラーニング中心でやっていくんですけれども、一般的な IT 知識と、あとは今世の中でですね、たくさんあるこう SaaS というクラウドツールの勉強を主にしていきます。
IT 業界ってちょっとこう女性がまだまだ少ないのかなというイメージがありますが、うん、やはりここの女性というところにフォーカスをしていくんですね。
そうですね、女性がなかなか IT 業界にこう定着をしないっていう時代がこう長くありまして、うん、はい、本当に今まだ2割って言われてるんですよね、女性が。なのでそこをじゃあ、5割にしていくためにはどういうふうにこう女性がですね、 IT 分野に入って活躍するのがいいんだろうっていうところからサポートさせていただいております。
この DX クリエイターズというですね、うん、この新たなこう職種を生み出してですね、はい、ここからいよいよこの人材をですね、こう増やしていこうと、まあ、取り組まれて、いらっしゃるということなんですが、一体ですね、ガさん、どのような道を経てこの今のですね、お事業のところにこうたどり着いていくのか、ぜひいろいろ話を伺っていきたいと思います。で、実は小川さん、なんとこの川崎 FM のですね、この川崎のご出身だそうですね。
はい、川崎出身です
いや、もうようこそという
ね、ありがとうございます
大変嬉しく思いますが、川崎でこの過ごしたですね、うん、このなんかこう街の思い出とかっていかがですか
川崎の街の思い出、
はい、
いやー、もう昔から、うん、そうですね、20代の頃のデートは、川崎の工場地帯にデートに行くとかですかね、はい、あとは川崎のソウルフード、うん、
はい
はい、担々麺
ね、有名ですもんね、
はいはい、それは若い時によく食べてました。
あ、そうですか。もうやっぱり川崎だなというね、こうお聞きしながらこうね思いますが、はい、じゃあ20代は川崎で過ごされて、はい、ということなんですね、はい、こう社会人となってですね、最初にこう始めたこう仕事っていうのは一体どんな頃だったんでしょうか。
はい、金融系のシステム部でお仕事をしていました。 SE として。はい、
あ、そうなんですね。でもこの SE というですね、はい、この、職業ですね、どうしてこういった SE になろうというふうに思われたんですか。
そうですね、もともと私の時代はそんなにこう学校でパソコンがあるような時代ではなかったんですけれども、うん、高校の時に少しこうプログラムみたいなものに触る機会があって、はい、そこからすごく興味を持って、情報処理の学校に行ったんですね。はい、そこから、まあ、プログラムっていうのがすごい楽しくなって、まあ、将来 SE になろうって決めてですね、就職活動をやりました。
じゃあそこで進まれたのがその金融系ということなんですね、
はい、そうですね、金融系のシステム部の中で SE としてっていう感じですかね、
うん、そうですか、うん、もう本当に新卒でこう入られてこう最初仕事をしていく時って当時なんかこうどんなことを意識しながらこう仕事をされてたんですか？
そうですね、その時代もう本当にだいぶ昔の話になってしまうので、やっぱりこう新卒はあんまりこう会社の力にならないみたいなことを結構はっきり言われる時代だったので、その中でまあ少しでもやっぱり会社に貢献している人になりたいなと思って、まあ、プログラム一本一本にこう自分にこう時間をつけてですね、時間、はい、まあタイムを測ったりとかですね、自分の生産性っていうのを、すごく意識して仕事をしてたのを覚えてますね。
もう生産性っていうとね、こう今はすごくもうそれをこう、ね、意識してなんてやりますけど、本当先駆けと言いましょうかね。
そうですね、
はい、そうでしたか。でこちらで、3年、こう経験を積まれたということなんですね、はい、そこからですね、また新たな、まあ、道へ進まれるということなんですが、一体どのようなことがあってですね、この次というものに進んでいったんでしょうか？
はい、3年経った時に体調を崩してしまって、もうちょっと会社継続するのも難しいなっていうところで退職をしました。で実はそのタイミングで体調がすぐに戻らなかったので1年ぐらい私お仕事をお休みしてるんですね。まあ派遣とかちょこっとはもちろん仕事をしてたんですけれども、はい、フルタイムで仕事をするほどちょっと回復するまでに1年ぐらいかかってしまったので、それでお休みをしてじゃあ就職をしようっていう時に、はい、どんな仕事がしたいかなとか、どんな風になりたいかなって思った時に、はい、社会に影響を与えられるようなそんな社会人になりたいなっていうのをちょっと思っていたので、もともと金融系で大きい企業にいたんですけれども、はい、できるだけ小さくて、まあ、ベンチャー企業でなおかつ、経営者のそばにいれるようなそんなお仕事がしたいなと思いまして、ベンチャー IT ベンチャーの、はい、会社に入りました、でなおかつ技術だと、なかなかやっぱり経営者のそばにいれないので、営業として転職をしました。
でも大手からベンチャー で、はい、でまた SE から営業って、はい、
ちょっと大変でした、
ね、大きな転換ですよ ね、
そうですね、はい、もう半年ぐらい、葛藤がありましたね、なんかちょっと落ち着かないというか、うまくいかないことも多くて、はい、
そうでしたか。いやその後のお話大変気になるところなんですが、後半引き続きお話伺っていきたいと思います、はい、さてここで、ゲストの方の意外な一面を探ることを目的にこんな質問をさせていただきます。今小川さんが興味関心を持っていることを教えてください。
ですね、私海に行くことがすごく好きで、海に行って、本当にこう海をぼーっと見てるだけだったりとかしたんですけれども、コロナになって、なかなかこう人と一緒にこう海に遊びに行ったりとかすることがなくなった時に、スキューバダイビングを始めまして、初めてそこで海の中の世界っていうのを知って、本当にリフレッシュできますし、はい、海の世界にいるとあんまりいろんな難しいこと考えなくて済むので、はい、そんなリフレッシュを今ハマってます。
なんかこう海の中はまた違 う、 こう世界が、
はい、すごい素敵でしたね、はいはい、で 将来的には、将来的にはというわけではないんですが、イルカと泳ぎたいなと思っていて、いいですね、今練習中です。はい、
ありがとうございます。さあ、それではここで1曲お届けしましょう。ミセスグリーンアップルで BFF。 さあ、後半も引き続き株式会社トラント代表取締役小川直子さんにお話を伺っていきたいと思います。前半は、最初のキャリア、金融系の SE、 そこからですね、全くこう新たな世界へということで、ベンチャー企業で、営業というですね、職種でご活躍をされていくというところまでお話をしていただきました。で、実際にですね、この慣れるまで半年ぐらい、かかったということでしたが、このやっぱり SE の方の思考とやっぱりこの営業の思考ってこう全然違うと思うんですけども、ここどんなふうにしてですね、こうチューニングと言いましょうか、この営業にこう合うようにですね、こう自分自身をこう変えていったんでしょうか。
本当に全然違うので、自分の行動パターンとかがこう営業にはまらないんですよね、営業の仕事の仕方に。なので、ルールをたくさん作って、自分の仕事をちょっと制御するような形で、自分の行動パターンを制御するような形で、いろいろですね、例えば、電話する前にちょっと考え込みすぎちゃってなかなか電話ができなかったりするので、どちらかというとエンジニア気質だったので、考えるっていうのは得意なんですけど、ちょっと行動するまでに時間かかっちゃったりするので、考え込まないようにもう考えるのは1分1分までとかですね、あとはこう報告するときもどうしようってこう悩んだりとか、もうだらだらと説明が長くなってしまったりするので、もう一文で上司には説明をするとかですね、もうたくさんのルールを自分の中に詰め込んで行動してましたね。
そうですか。そうか、だからこう何かこう得意だからとか不得意だからというか、なんかそここう何かこう良くしていこうということではなく、
そうですね、自分の行動パターンを変えるっていうイメージです。20代の時ってすごく経験してないことがたくさんありすぎて、自分の得意不得意って本当の意味で知らないのかなと思っていて、私もエンジニアやってる時はもう営業さんのことを見て私は絶対できないと思ってたんですけど、実はそうやってこう営業になってみて、結果1年でトップセールスになってるので、勝手に自分が苦手であると思い込んでたんだなっていうふうに思っていて、なので20代の時は何でも不得意と思わずやってみるっていうのがすごい重要だなと思ってます。
そうですね。そしてそこで、経験を積まれてですね、30歳で起業ということで、この今のですね会社を立ち上げられたということなんですね。起業のこうきっかけっていうのは何だったんでしょうか。
そうですね、起業のきっかけは、IT 業界がすごく変わってきている、EC とかですね、ネットバブルとか、その後ぐらいなので、すごい変わってきている中で、私たちこうIT によるもっと付加価値をこう提供していくとか、どちらかというとこうエンジニアの人が言われたことだけやりますみたいな時代から、価値が変わってきているなと思った時に、IT 業界にこう影響を与えられるようなそんな企業になりたいなという思いで、立ち上げたのがスタートですかね。
じゃあそこからスタートして、こう今に至るわけですけれども、最初のやっぱりこう立ち上げの頃っていうのはやっぱりこういろいろとこう苦労することっていうのもやはり多かったでしょうか。
そうですね、やっぱりこう組織作りとか、自分も若かったので、なかなかこう人数が増えてきた時にどうやってマネジメントしていいかっていうのが分からずに、やっぱり退職者を増やしてしまったりとか、そんなことはありましたね。
でもなんかそういったことがある中で、そこからこうどうやってまた再び、 また組織を作り上げたりとかですね、うん、こうしていったんでしょうか。
そうですね、やっぱりこうついてきてくれる社員の人たちがいますんで、はい、まあ、そこに対してこう、まあ、であるとかお客さんもそうですね、
はい、
お客さんもあの本当にあの弊社のお客様は、はい、設立以来もずっと同じお客様がついてきてくれてたりとか、あのすごく関係が深い、あのいい関係で、あのお付き合いをさせていただいていますので、はい、まあ、そういった方たちにすごい支えられたなと思ってますね。
すごい信頼関係ですよね。
そうですね、あの未だに、あの仲良くお客さんとは、はい、やらせていただいてありがたいです。はい、
でもこう長くこうご事業されている中では、まあ、いろいろこう予期せぬこともあのこうあったと思うんですけれども、うん、はい、あの例えばどんなですねこの予期せぬ出来事っていうのがこう、まあ、事業に影響を与えたんでしょうか。
はい、あの IT 業界ってとってもこう人不足で、うん、採用がすごい大変なんですよね。はい、まあ、なのであの弊社もこう採用する中で、じゃあ未経験の採用とか育成をやっていこうっていう、うん、あの方針が、まあ、10年前ぐらいですかね、はい、ありまして、でその中でも、男性だけじゃなくてじゃあ女性の採用をしようっていうことで、うん、女性をもう十数名採用した時期があったんですが、はい、それがもう1年経たないぐらいで全員辞めたっていう、あのちょっと大変なことがありましたね。あのやっぱりその時は、はい、あの先を考えずに、こう全く IT を勉強してこなかった女性をババッとこう入れて、で結果うまくフィットせずに、あのみんながあの入社してくれた方々が不安を抱えてしまったというのが、あのまあうまくいかなかった原因かなと思うんですけれども、あのまあ、今は少し時代が変わって、はい、女性にすごくフィットする部分が増えてきたかなと思っていて、まあ、コロナによってリモートも増えましたし、はい、すごく女性の働き方にはすごいあのマッチするような業界になってきてるんじゃないかなと思うんですね。でなおかつ、ITっていう、 こう業界自体が、はい、偏った人材があの活躍していた業界だったりもするんですけれども、例えば IT に詳しい人とか、はい、理系の男性とかですね、まあ、そういったちょっと偏ったところから、まあ、本当にこう多様性 IT 業界って、あの変革があったり、まあ、あの面白い業界だと思うんですよね。はい、あの私たちの生活にもワクワクを与えてくれるような業界だと思うので、その中でもっともっと多様性でいろんな人が活躍していい業界になってきていて、そこが女性とマッチして女性のコミュニケーション力だったりとか、はい、まあ、寄り添う力だったりとか、発想力企画力みたいなところが、持っている女性があの活躍できるようになって、まあ、今改めてこの女性に特化したキャリアスクールっていうのが、あの生まれたかなと思ってますね。
今こう、まあ、DX というふうにこうあの本当にこういろんなところであのこう見かけますけれども、やっぱりこの従来のいわゆる IT と呼ばれているところとこの DX っていうところ、ここのその違いと、それからそのこう、まあ、女性の活躍っていうところの関係性でいうとどんなところなんでしょうか。
は
い、
そうですね、はい、まあ、なかなか今 DX の定義っていうのもちょっといろいろありまして難しいところではあるんですけれども、ただ私があの感じているところでいうと、私がやっぱり IT 業界で長くいたからこそ、IT はやっぱりこう情報処理でプログラム一本にあの価値があったりした時代もあるぐらいなので、まあ、その情報処理っていうただ処理するだけではなくて、今はもう、サービスであるとか生活さえ変革させるのが DX であると思ってるので、あの今までのプログラムを作るということ以上に企画力とか、その変革する力みたいなものが必要な時代になってきているかなと。でやっぱりこう今まではプログラムを作る理系の方々が活躍していた業界ですけれども、今後はその発想力だったり企画力だったり、そのお客様から要件を聞く力だったりとか、そういったことがあの必要になるので、まあ、あの女性もですね、すごくそういった意味でも入りやすくなってるかなと思いますね。
じゃあすごくこう時代が変わって、まあ、よりこういいですね、こう推進していける、そういうふうになってきたっていうことなんですね。 さあ、この番組ではゲストの皆さんに必ずお聞きしている質問があります。小川さんにもお伺いさせていただきます。これから自分の夢を実現しようと考えている方々へ背中を押すメッセージをお願いいたします。
はい、自分の夢っていうのがまず私もそうなんですけれども、気がついたらこう目的が何だったっけとか、何のためにやるんだろうって思うことが、まあ、ふとあったりするので、まあ、徹底的にこう何のためにやるのかっていうのの落とし込みから始まって、それについてこうやり抜くことなのかな、諦めずに続けることなのかなと思ってます。はい、
素敵なメッセージをありがとうございました。ということで、本日は改めまして株式会社トラント代表取締役小川直子さんにご登場いただきました。小川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それでは最後にもう一曲お届けしましょう。マネスキンでザ・ドライバー。森さやかの Life is the Journey、 いかがでしたでしょうか。大手金融機関に入り SE として3年経験、この先のキャリアを考える中、社会に影響を与える人になりたい、その思いからベンチャー企業の営業へと転じ、トップセールスとして活躍。30歳で起業し、組織づくりに苦労しながらも事業を拡大して現在 DX クリエイターズという新たな職種を作り出し、 IT 業界における女性活躍の扉を開こうと意欲高く取り組む小川さん。10年前も今も業界における女性 SE の割合は変わらず同じだそう。しかし SaaS、DX と時代は変化し、今まさに幕開けの時。 DX クリエイターズの取り組み、今後も注目していきたいと思います。次回はどんな素敵なゲストの方が来てくださるでしょうか。来週もまたこの時間にお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。